ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとても大きな大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズレッツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。そしてご一緒していただいているのは横浜ウーマンズレッツ協会事務局の岩下ひろみさんです。
はい、岩下です。こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
岩下さん、もう明日から11月ですけど、
はい、はい、あと今年も62日です。
そうですね、
はい、
あと11月の真ん中第3木曜日は
とってもとっても楽しみな年に一度のイベントです
ですね、
はい、
ボジョレ・ヌーボー解禁日ということで、
はい、
今日特にそれとは関係ないですけどね、
全くね、
はい、ということで今日もよろしくお願いいたします
よろしくお願いします。
さあ、そして今日のゲストですけれども、本当に私楽しみにしておりました。
あ、よかった、
こういうお仕事があるのかということで、
はい、
いろいろねお話聞けるかと思いますけれども、はい、株式会社 MC プランナーズ代表取締役の畠山文明さんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは、畠山です。よろしくお願いします。
本当に素晴らしいお仕事をされている。
いえいえ、ありがとうございます、
で、畠山さん今私の、ね、正面にいらっしゃるんですけど、
ええ、
大変ふくよかな感じの頼りがいがある、
はい、
優しくて力持ちの社長さんってそんな感じですよね。
あまり上げないです、いやいやいや、
本当にいつもなんかこう笑顔を絶やさず優しい感じだって言われませんか。
まあね、あ、でも、まあ、その方がね、はい、あの周りに、ね、いい影響が、ね、あると思うので、
はい、本当なんかね、そんな感じがいたしますけれども、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、この番組は、まあ、女性をめぐるさまざまな課題にスポットを当てて、女性がより生き生きと活躍できる世の中を目指して情報発信していく番組ということでございましたね、はい、岩下さんね。
そうですよ、
はい、
はい、
ということでそういう趣旨を考えながら
考えながら、でも、はい、あのやっぱり女性が生き生き働きやすいってことは男性も生き生き輝ける社会なんで、
そうですね、
男女関係ないと思います、これは。
そうですね、うん、
永遠の課題として、
はい、そういうことでまず畠山さんには番組恒例になりましたけれども、最初に簡単にあの自己紹介をお願いしたいと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、
私もうすぐ来月誕生日なんですけども、
はい、あ、おめでとうございます、はい、
おめでとうございます。
そのボジョレ・ヌーボーの何日、はい、2日後ですか、18日なんですけども、
はい、はい、
私、そこでとうとう60になってしまいます。
あら、は
い、いやいや、まだまだ若い、
いや元気そうで、でも全然、
ね、うん、はい、じゃあボジョレ・ヌーボーで乾杯ですね。
そうですね、
誕生祝いですね、
はい、誕生祝い、
はい、楽しみにしてます。
はい、
あの、私今住まいはですね、おっぱまに、横須賀市おっぱまに、はいはい、住んでるんですけども、実はあの会社があの江東区なもんで、
はい、
毎日日々車で通ってるという、
ね、
はい、
車で、ね、
はい、車で通って
ます。車で行くと結構時間かかりませんか。
でもあの幸浦から乗って、
はい、
湾岸ずっとまっすぐなので、
高速高速
で、はい、そうです、うん、まあ、あの空いていれば1時間かかるかかかんないか
です。かからない
です、は
い、
そうです ね、 ね、きっと、う
ん、はい、毎日旅をして歩いてるみたいな。
そうですね、おっぱまということで、
はい、
ちょっとつながりがありましてね、うん、妻方の実家が浦郷町で、おっぱま、
じゃあもうすぐですね、
すぐです、
はい、
で、うん、私の実家は栗浜だと言ったんで、
素晴らしい
ちょっと親近感が湧きました。
親近感ね、本当、
はい、実は私あのおっぱも何もあの縁がなくて、生まれは実は秋田なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
私、はい、北海道で。
あ、そうなんです
あらまあ、私ごめん、東京です。はい
で、おっぱまに今住まいを構えたっていうのは、
はい、
あのやっぱりずっと田舎で暮らしてて、
はい、
やっぱ周りがこう山なんですね。
そうですね、
北は。で、あの山を見ながらこう季節の移り変わりをこう感じるっていう、はい、まあ、そうやって育ったので、はい、で、あの、まあ、そういう生活を求めたんですね、
はい、
で、いろいろ、はい、あの、まあ、あちこちを巡って歩いたら、すごくなんかこのおっぱまがバッチリ、私の中でバッチリハマっちゃったんです、
ね、そうだ、はい、確かにちょっと高台っていうかね、はい、緑のあるところもありますしね、
はい、なのであえてね、あの春になるとこう新緑がつく、
ね、はい、ね、やっぱりこう四季折々の、
はい、四季折々の、はい、山の移り変わりを
そういうのを求めていらっしゃるわけなんですね、
はい、求めておっぱまに縁ができました。
あ、それは
おっぱまいいとこですよね。金沢区もいい、金沢区の方がいいけど、
はい、今、まあ、隣ですから、で
も、ね、隣だから、うん、
おっぱま駅とね、はい、八景でこう分かれますけど、はい、分かれますけど、まあ、仲間みたいなもんですからね、
うん、でもおっぱまって言ったら、うん、なんか今度プレミアム商品券、
あ、そうなの、
うん、出ます来週、うん、もう出た、分かんない、チラシ入ってましたよ、
おっぱま、おっぱまのエリアで使える、
おっぱまの商店街連合会で使える、おっぱま
商店街連合会だ、
はい、
出してるんですね、
同じ出してる、
うん、金沢区と同じように、
はい、
さすが主婦の情報がすごいですね、
それでお酒買ってるんですね、いや買おうとしてるみたいな、
違う、あれ一瞬で売り切れるから買えたことがない、
そう、金沢区のも一瞬で売り切れるみたいな、
あ、本当、
うん、うん、この間飲み行った時、上村さんが使ってくださって助かりました、はい、ちゃんと買ってきてくれて、
ちゃんと買ってきてくれて、
すいません、ちょっと話が途中で、話が脱線、この番組こういう感じなので、
はい、は
い、すいません、
すいません、
おっぱまのところから再スタートしていただいて、
はい、おっぱま、魅力的なおっぱまの街を、
ね、でもやっぱりそうやって自然を求めておっぱまに引っ越したので、ね、はい、やっぱ今ちょっと時間がある時に、はい、ちょっとこうおね歩きをしたりとか、マンションからちょうど歩きながら、はい、高取山まで1時間ぐらいちょっと行けるぐらいの、
はい、いい展望台があるんですよ、
はい、私まだね高取山は登ったことないかもしれない、うん、通り過ぎて磨崖仏でしたっけ、あっち行っちゃった、
うん、まあ登るってほどのね、ものでもないんですけども、うん、でもやっぱりすごくやっぱ見晴らしがいい、
し
い、はい、いいですね、はい、うん、そうなんですね、まあ、そうやって、はい、まあ、休みを過ごして、 なのでもう別に特別何をしなくてもリフレッシュできるっていうかね、
はい、結構散歩とかそういう、
そうですね、
歩くのがお好きだという、はい、
野島公園ぐるっと回ったりとか、 そ、ね、そっから照明を照明
を照明を、確かにこの辺そういった意味でハイキングとか歩くには、うん、こと書かないコースがたくさんありますもんね、
はい、
うん、そうですか、はい、あとは何かこう散歩とかそういうこと以外になんかご趣味とかあるんですか。
そうですね、 せっかくなんかこう海とか山とかたくさん自然のあるところに、はい、縁ができたので、まあ、ちょっと車で足を伸ばしたりとか、
はい、
ね、うちのマンションって西側を向いてるんですよ、でそうすると、あ、今日夕日が綺麗そうだと、夕焼け綺麗そうだと思うと、ちょっと車走らせて、越えて逗子の方まで行ったりとか、夕焼けを見に行ったりとか。
畠山さん結構ロマン
いやいや、なんかね、
初めて来ましたね、今日はなんか夕日が綺麗そうだから出かけようっていう、
なんかすごいイメージに合ってる、うん、私的には、
まあ、本当なんか好き勝手にそうやって、はい、できる。
ちなみにそれはお一人で、
はい、
え、
お一人です、私一人なんで、
あ、
そうなんです、
そうなんですか、はい、失礼しました、
はい、失礼いたしました、はい、横にね、
なんか全然、
いやいやいや、もう今本当に一人で好きなようにやってる感じですね、
はい、うん、
こっからさらにもう一花みたいな感じですか
もうね、60になりますからね、
いや、
まだまだ
ここからまだまだですよ、うん、そういう全国のね、
いや本当に優しい感じの、ね、はい、ことで
友達と会ったりするとやっぱりみんな話題が定年なんですよ、
そうですね、そうですね、
でもこれからどうするみたいな話になってる中で今、うん、今日、ね、お仕事の話させてもらいますけども、はい、そういう今新しいことをやろうとしてる中で、なんか結構やっぱそこはギャップを感じたりするんですけども、
おそらくそうだと思いますよ、うん、友人がね、畠山お前どうなんだよって言ったら、いや、こうやってお前いいなっていう、そんな感じだと思いますよ、
うん、
そういう方多いですよね、どうしよう、はい、まだ何も決まってないんだとかね、
そうですよね、
それ
いや岩下もね、いやまだだけど、うん、まだ5年10年あるけど、うん、最近、いやもう若くないんだなじゃないけどまだまだね、まだまだあれだけど、
まだまだ
まだまだこれからなんだけど、
ちょっとね、ちょっと
会社員人生ももう終わりなんだ、うん、みたいなね、
そう、まあ、そういった意味では、まあ、この後にねお話ししていただく畠山さんのお仕事っていうのは本当に素晴らしいお仕事、
は
い、
ね、
私も驚きました、こういう仕事があってねちょっとだけ言いますとね、
はい、
大理石とかタイルカーペットとか、はい、それをきれいにする仕事、
きれいにする仕事、
それもね中途半端なきれいさじゃないですよ、
ね、
ちょっと種明かししてしまいますけど、
はい、
国会議事堂の外側を清掃されたのは畠山さんの会社ですよね、
はい、外壁の洗浄、ね、はい、
それがねビフォーアフターで
見ると
全く違う建物に、
ね、輝きが違うから、
いやこんな風になるんだっていう自然の驚き、うん、
はい、
なので、ね、まあ 汚れてるものをきれいにする仕事なんです、うん、すごく気持ちいい
ですね。気持ちいいですね、
はい、で喜んでいただけるし、
やっぱりあのきれいになった国会議事堂を見られて、うん、どう感じられました？
いや毎回こあそこ前通るとよっしゃって思いますよね、はい、
すごい、
うん、ただもうそこはやっぱりあの、ね、長年この仕事をやってる中で、はい、ああいうそういういい実績っていうのもありますけど も, いやもうでも長くやっていく間には、はい、あそこのビルの前はちょっと通りたくないなっていう、
あ、それありますか、
はい、に苦い思い出の、はい、ビルもありますんで、
それはあの少し綺麗になってたとしても、いやもうちょっとできたとか、そういうような感じですか？
いやもうそんなんじゃなくて、もう大失敗したとかね、もう大クレームを出したとか、はい、
やっぱりあるんですね。
あります、あります。今考えるとよくあんなことやっちゃったねっていうようなね、あの、はい、恥ずかしくなっちゃうようなこともやっぱ過去にはありましたね。
そうするともうそこの道に来そうだったらちょっとコース
変えたって、はい、ちょっと、手前曲がってとか、ね、
でもなんとなくまちょっと見たいなみたいな感じなそうですか、
でもなんか、いやいや私の心の汚れも取り去ってほしい。
うまいこと言いますね。どうしたんですか、はい、今日
いやでも今日ねへこんでるから、
うん、あそう
ちょっと
じゃあ竹山さんにちょっと心の汚れも取ってい
ただきます。心の汚れを本当に雑念を、
うちにちょっと限界があるもんで、
ね、そうですね、心の汚れを取るためにはもうちょっと取り出して全部洗わなきゃいけない、
はい、取れない
取れない、
ね、取れない、
ということですね、はい、まず最初あのちょっと畠山さんのね、
はい、
生活についてのお話をしていただきましたけども、それではちょっとここで一曲挟んで、はいはい、いよいよその素晴らしいお仕事の話の核心に迫っていきたいなというふうに思いますので、はい、それでは最初の曲参りましょうか、選んでいただいた曲は Mr.Children の終わりなき旅。これは何か思い出が、
もうあの苦しい時に自分の応援歌っていうかね、はい、もう一番元気をもらえる曲ですね、
はい、への応援歌ということで、う
ん、はい、
ちょっとこうへこみそうになったらこれを聞いてまた元気になるということ ですね、はい、それでは早速おかけしたいと思います。今日最初の曲は Mr.Children の終わりなき旅、どうぞ。時刻は午後7時19分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬克之です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下博美さんです。
はい、岩下です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。引き続き、
はい、心の汚れを取り除いて、
汚れを話しながら心の汚れを取り除いていきたいと思います。
そうですね、
はい、はい、
そして今日のゲストは株式会社 MC プランナーズ代表取締役の畠山文明さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず Mr.Children のね、はい、ご自身の応援歌と言われている終わりなき旅を聞いていただきましたけどもね、これ聞くと何かその辛い時とか失敗した時
もありましたからね、いろいろ思い出しますね、はい、
歌を聞きながら
車で通勤途中にも大声出して、はい、大声張り上げて歌いながら通
勤、あ、この歌を歌い上げな、
そうです、
いいですね、
いいですね、うん、そうやってこう発散していくという、ね、
発散して、はい、
さあそれではですね、ここからはいよいよ本題に入っていきたいと思います。この株式会社 MC プランナーズさんとはどういった会社なのか、
はい、
まずそのされている内容を畠山さんにご説明していただきたいと思います、うん、はい、どんな会社なんでしょうか。
はい、私の会社はですね、はい、まあ、建物をきれいにする会社なんですけども、はい、扱っているのが、石材と、はい、カーペット、もうそれに特化した、洗浄作業というか、はい、それをやってますね、はい、うん、ただその作業ってあのビル清掃の業界では皆さんちょっと苦手というか、はい、あまり手を出されない、はい、作業なので、まあ、それだったらそれを専門で、はい、あのやっていこうと思って、始めた会社で、今ちょうど今年で30期目に、
そうですね、はい、1994年、はい、そうです
か、はい、はい、うんうん、
でそもそもは先ほどの話ですけども、畠山さん自身もこういう清掃関係っていうかそういうお仕事に
私はね、独立する前は、はい、今のその清掃業者さんに、作業する機械の営業をやってたんですね。
はい、
はい、
洗浄機っていうか、はい、そういう掃除機っていうか、
はい、業務用の洗浄
機、営業をされてい
た、機械を営業やってたんですね。はい、はい、
でそこからこの会社を立ち上げようとした、こうきっかけみたいなのはどういう感じだったんですか。
まあ、当然機械を営業するって売るために、はい、まあ、デモンストレーションですね、実演をやったりとか、ね、買っていただいたお客様に、その作業の取扱説明とか、はい、一緒に現場入るわけですよね、
は
い、で一緒にその汚れてるのをきれいにして、こうやってやるんだよって、はい、きれいにして、なんかそれが、ね、気持ちよかったんですね。あ、はい、でこの仕事いいなと思って、
はい、
まあ、でそれをやっぱり自分の、まあ、いつまでもサラリーマンっていう感じはあまりなかったので。
そうなんですか。
私は父も事業やってたので、はい、やっぱ そこはなんていうか、たまたまそういう業界と縁ができて、あ、これをじゃあ自分の仕事にしようと思って始めた、はい、
ね、きれいにするっていうことが、
はい、
でそこからこの石材とか、はい、カーペットに特化しようと思ったのはどういう感じだったんですか。
実は今から34、5年前、私がまだ営業やってる時に、
はい、
業界でビル面の業界で大理石をピカピカに磨いてきれいにしようっていうのが流行ったんですよ。
あ、そうだった。
それがバブルの終わりの、はい、終わりだったので、はいはいはい、結構豪華な建物がいっぱいできて、
で、
まあ、そういう面ではそういう他社にできない仕事をやりましょうよって言って、業者さんに結構そういう機会を売ったんですね。
あ、なるほど。
なんですけども、うんうん、まあ、機械たくさん売れたんですよ、
はい、
売れたんですけども、石ってその時知らなかったのが、物によって全然硬さが違ったりとか、
はいはいはい、
種類によってその磨き方が違ったりとか、
大理石とか、
はい、そうなんです、はい、
なんとか三影石とか、はい、
なんです。なので白い石ではこのやり方で綺麗になっても、はい、黒い石では仕上がらないとか、
なるほど、
っていうクレームが出始めたんですよ、
はい、
ああ、なるほど。
機械を買っていただいたお客様が、はい、ホテルさんから仕事を受けました。でも、え、畑山すっきりならないよっていうクレームが出始めたんですね、うん、
なるほど。
で私は機械屋なので、
ええ、
石がこの硬さがどうとかってわからないんですね、
はい、
その答えを出してあげられないんですよ、
はい、
言われてもね、
言われても、
うんうん、畑山何とかしろって言われても、
はい、いや、言われてもそうなんです、わからないんですよ、
はい、
で結局その業界自体がもう石は難しいんだ、はい、
うん、
っていう雰囲気がもう蔓延して、
ね、
それが今に至っても石はやっぱり難しいっていう、うんうん、そういうなんかこう風潮というか、
はい、
でも建物たくさんあるじゃないですか、
はい、
でみんなやらないんだったら、うん、じゃあ自分はそこをやっていこうと思って始めた、は
い、でもやっぱりある程度こうクレームが来て、はい、自分で売ったものができなかったっていうそういう、こう悔しさっていうか、そういうのもあって、
ありました、ありました、はい、
でそこにやっぱりじゃあ逆にやってやろうかっていう、
はい、でもやっぱり綺麗な現場はもう当然お客様に喜んでいただけて、はい、すごく高い評価いただいたので、
はい、
やっぱそこどの施設さんというか、うん、でも困ってる人を、ね、はい、綺麗に喜んでもらえたらいいなって、ね、これ実は今日少し持ってきたんですけども、
はい、ここにですね、実は今ですね、本物のこのタイルカーペットですか、これ50センチ、
これが磨く前の悪い状態、これを磨いて、こうい
う、あららら、皆さんに見せられないのは非常に残念ですけど、
ここがラジオ、
50センチ四方のタイルで半分綺麗になって半分汚れてると、
汚れてる、
もう綺麗になると本当ピカピカですね、
ピカピカ、マイク映ってるもん、
あ、本当だ、
鏡のよう、
そうなんです、
これだけ違うんですね、
これは大理石、
これは大理石、
はい、はい、
なのですごく喜んでいただける仕事
ですよ、そうですね、はい、いや、これだけ、はい、もう一目瞭然ですもんね、はい、
こんなのがなんかキッチンのシンクの台になってたらすごいかっこいいなとか、
かっこいいね、
うん、
ですから今主にはホテル、
はい、
ホテルのロビーですとか、
はい、
からこの手の仕事はたくさんいただくからですね、
そうすると今はこれ専門の洗浄機とか、は
い、そういう、そうです、研磨機、
研磨機
ですね、
それも原山さんのところで開発されたとか、そういうのあるんですか、
開発っていうよりはどちらかというと、ノウハウですね、
はい、
機械は、まあ、いろんなメーカーさんで出されてるので、はい、ただその、状況によって使う材料をちゃんと適切なものを選んだりとか、はい、作業工程を選んだりとか、
はい、じゃあ使いこなす機械を使いこなすような、
そうです、うん、なのでもうこの手の仕事はやっぱ職人技ですね、
そうですね、
はい、
今ちょっと見て思ったんですけど、はい、大理石の汚れって、うん、汚れプラス傷、
そうですね、うん、はい、 石って硬いですけども、はい、歩くとやっぱり 傷がついていくんですね、
はい、
で今の曇ってるっていうのはやっぱ面が荒れて、はい、
荒れて
曇ってる、映り込みがなくなるので、うん、その荒れた部分を全部削り落として、
はい、
で、その研磨工程を重ねてこのようにピカピカにつなっていくという、
はい
はい、な
るんですね。すっごいピカピカだもん。
まずですからこの石材をまずね、
はい、
きれいにする、
はい、
そこの仕事が一つの柱ですけど、
はいはい、
もう一つタイルカーペットっていうのがありますよね、
は
い、
あるんです。
これがまた
衝撃、
もうね、いや衝撃でした。
もう畠山さんっていうとタイルカーペットってくらいあれなんだけど、
は
い、
そもそもですかね、リスナーのことにするとタイルカーペットって何なのかっていう
ですよ、ね、
そこの話ですよね。
あ、でも最近家庭用にもタイルカーペットみたいなのって
今、はい、
30センチぐらいのね、
はい、地材もあります。そのスタジオの床もそうですよ。
これもタイルカーペット。
タイルカーペットですよこれ、
はい、あ、本当だ、
はい、
これはあのやその硬い部分に柔らかいものがくっついてるっていう、
お、
今ですね、はい、ちょっとライブの
ライブが落ちたかも、ね、
落ちたんですけど、
う
ん、後で
見ますね、それだけ大丈夫です。
普通のカーペットと違ってこう下に硬いものがあってその上にこうなんていうか柔らかい、
今のビルって、
はい、
あのだいたい床下に配線が全部入ってる
んです、はい、
そうするとあの躯体からこう下駄を履かせて上げ底、はい、OA フロアって言うんですけども、
はい、
そうするとあの工事をするのに、うん、今タイルカーペットってその部分だけ剥がせばいいので、はい、なのであの、まあ、当然歩行感とかデザイン性もあるんですけども、はい、機能的に今のビルはもうタイルカーペットじゃないと成り立たないんですよ、
はい
はい、
うん、
そのタイルカーペットを、まあ、
はい、
洗浄してきれいにするということだったんですが、
タイルカーペットと洗えるって思わないじゃないですか。
うん、
まあ、普通は皆さんそうなんです。汚れたら取り替えるものっていう、
ね、オフィスの床の
使い捨てみたいな、
はい、
オフィスの床、ここのスタジオの、ね、
はい、
床の、
はい、
これをどうするかっていう、
それをきれいにあの洗浄するんですけども、うん、実はちょっとカーペットも実物を持ってきたので、
ありがとうございます。
ちょっとご覧ください。
これ結構分厚いんですね。
まあ、これがその50センチ角で一般的なサイズなんですけども、
はいはい、
これを洗浄すると、
え、うん、ですか。え、ちょっと待ってくださいね。
ああ、
今非常に汚れて少しなんでしょう、濃いグレーが、
はい、
光り輝くような
これを洗うと
グレーになってますね、うん、は
い、あのグレーの柄じゃないけど、
うん、全然違う柄かと思いました。これもともとこの柄があってというぐらい違いますね、はい、
全然そうなんです。
あ、
でこれはあのよくこう、
はい、
あのポリッシャーってかけてる姿ってイメージされるじゃないですか、
あの大きい掃除機みたいな、
はいはい、であれではこの成果は出ないんですよ。これ一枚一枚剥がして専用の機械で丸洗いするので中の汚れを全部洗い流すので、はい、この汚れがきれいになるんですね。
ですからあの一生懸命よく、
ね、よくね、あのビルのね、
とこう、はい、洗浄してウォッシングしてるのよく見ますけど、はい、あれではこれで綺麗にならない
んで、そうなんですね。あの、うん、どうしてもあのカーペットって立体なので中に汚れが落ちていっちゃうんですね、
はい、
でポリッシャーかけても表面の汚れはあのあって取れても、はい、中に汚れた落ちていった汚れってずっと溜まっていくので、
はい、
なのでこう何年かするともうそれが飽和状態になって、うん、もう汚れが取れない
これだけ綺麗になればそのまま使おうと思うんですが、現状はこれタイルカーペットって、うん、ある程度の時期に来たら捨てたりとか、
そうですね、
変えたりとか、はい、とにかく廃棄が基本っていう感じで、
実は毎年今日本では10万トン捨てられてるっていう、
ね、10万トン、
はい、10万トン、まあ、ピンとこないですよね。
来ない
で10万トンって実は1枚1枚並べると、
はい、
東京都港区の面積ぐらいになっちゃうんですよ。
そのぐらいの量が捨てられてる、
まあ、毎年です。毎年、はい、
毎年港区のか港区が、
はい、
港区の
ゴミになってる、
ゴミになってる、
はい、
うん、でそれを、うん、畠山さんの会社では捨てないで、うん、
はい、
再度使えるようにこう洗浄かけているという。
そうですね、作業方法としたら例えば汚れで困っているお客様のところに機械を持って行って、
はい、
現地で洗浄 するっていう、
は
い、
一枚一枚剥がして、
はい、剥がして洗ってまた貼り戻しをしてっていう、それできれいに仕上げるっていうことも
その作業で、私この間話を、ね、伺った時に聞いたんだけど、元の位置に戻すんですよ、
はいはい、剥がした
ところ、ね、剥がしたところ、はい、
全部剥がすときにあの裏にナンバリングをして、あの同じ場所に戻るようにしないと、例えばあの窓側って日に焼けるんですよね、
はい、
でそれが奥にあの部屋の奥の方のものと入り混じっちゃうとムラムラになっちゃうんですよ。
そういうところもね、はい、きめ細やかに対応して、
はい、そうするとね、畠山さん、これ洗ってきれいになって使えるわけですから、うん、便利じゃないですか、はい、当然コストも、ね、ダウンしますし、
はい、
でも最初の頃っていうのはもう捨てるのが当たり前なんで、うん、洗ってきれいになってって言った時に、はい、結構お客様から抵抗があったっていうような
はい、
なんで抵抗があるんだろうってね、岩下さんと二人で、ね、おかしいじゃないかと思ったんですが、うん、これはどういう理由で、
あの、まあ、そうですね、それまでその清掃の業界では、もうこうやって汚れてしまうと、はい、もうきれいにできないので、なのでもうお客様にはもう張り替えないと無理ですっていう、
はい、
っていうふうにもう答えちゃうわけですよね。
そうですね。
なので早く張り替えてほしいっていうふうに、はい、まあ、清掃の業界では思ってるわけですよ。
はい、
でそれがまあ、この新しい作業方法で張り替えなくてもきれいになってまだ使える状態になるっていうことをまあ一緒にそれを広げていきましょうよっていう形でまああの提案をしたんですけども、なかなかそこがやっぱりそのお客様お施主さんの方にその提案ができなかったんですね、業界自体は、
はい、今までね交換して、はいはい、もうダメですから捨てて新しいのしましょうって言ってたのに、いやいや違いますよっていうと、それはそうかもしれないですね。
あのそうなんですよね、あの、ですからそうすると今まで、まあ、お施主さんは、まあ、お金を払って清掃を依頼しているわけですよね、はい、そうすると、まあ、その張り替えないときれいにならないって言ったのが、いや張り替えなくてもきれいになりますっていうことの説明がうまくつかないっていうか、
で今だとね技術がそれだけ進歩したんだよって、はい、なんか思うけど、やっぱその渦中にいたらなかなかそれが、はい、言えないと思う、
まあ、あとやっぱり業界、あのこれ建築業界もそうでしょうかもしれませんけど、やっぱり、はい、あのこう多層っていうか、一重系があって二重があって、ね、三重があってっていう、はい、まあ、そういう当然あの業界 その階層っていうのがあって、まあ、我々は、まあ、現場をやる作業の一番末端の会社なわけですよ ね、
まあ、そうですね。で
そこからやっぱりこう話を上げていっても、なかなか上には通らないっていう、はい、
そこはやっぱりご苦労された点、
ね、もうそこはもうあのこんなに綺麗になるのに、ね、うん、で絶対あのお施主さんにとっては絶対プラスな、はい、じゃないですか。
そうですよ、
ね、ゴミを出さなくていいし、コストも安く綺麗
になる。まさに岩下さん得意かどうか分からないですけど、はい、SDGs
ですよね、
はい、本当にこれで全体的にあの CO2 の排出とかを、
はい、
トータルで考えるとそれも削減できて、
もちろんもちろん、あの新しく作るCO2 と、この洗浄する CO2 と考えるともう 10% 以下で済むんですよ。なのであの、まあ、当然 一部はリサイクル工程にもあって、はい、そのリサイクル素材となって新しいカーペットに生まれ変わるんですけども、でもその工程でやっぱり CO2 って全部工場でかかるんですよね。なのでもうリサイクルしてバラして、新しいカーペットを作るよりは、はい、まあ、まずは洗って
使
ったそのまま使った方が、まずそっちが優先でしょ、
すごくいいと思うんですけどね、コストも下がる、ね、SDGs の その環境にも優しい、はい、まあ、そういったところで、でも最初はねご苦労されて、
まあそうですね、まあ、今も苦労してます、そこの部
分では。でおまけに、はい、あの面白いって言っちゃいけないんですけど、はい、教会も作られてますよ。
あ、そうですね、
すごいんですよ、日本タイルカーペットをリセット、
カーペットタイルリセット協会っていう、はい、作りまして、あの当然この機械を持って同じ施工ができる会社で、はい、まあ、この仕事を広げていこうっていうことで、まあ、そういう思いであの一般社団法人を作ったんですけども、はい、
まあ、そういうことも、ね、やられて、はい、やっぱりこう徐々にもう浸透してきて、
そうですね、
もう捨てるよりも、はい、じゃあまずお宅で洗ってもらってそれを使うっていう、あ
のやっぱり世の中が今その SDGs の流れもあって、はい、ね、そういうことにその企業側が価値を感じるようになってきたっていうのはすごく追い風となって、はいはい、感じてますね。
今忙しくなってきて、
まあ、もっとなりたいですね、はい、
ね、でも本当にいい事業、
うん、そうです、そうです、
あの、うん、なんだろう、この間ちょっと私事なんだけれども、うん、あのやっぱりね、うん、うちの夫がある会社のところに、はい、工事じゃないけれども、はい、引っ越し作業のところにね、うん、なんか現場に出くわした時にやっぱりこれは全部廃棄、
廃棄ですね、うん、いやまだ汚れて廃棄されるのであれば、うん、まだ許せるかなっていう部分は、
もう使えないからね、
はい、
そうじゃなくて、なんかやっぱりこうタイルカーペット引いたけど、ここなんかあの大理石にしようかなみたいなね、そんな仕様変更で、
はい、まあそうですね、あのカーペットから大理石にするよりはどっちかというとフローリングにするとか、例えばあの、そうですね、例えばあの、ま、テナントさんが退去すると原状回復工事っていうふうにやって、はい、全部新品にしてオーナーさんにお返しするんですけども、次のテナントさんがやっぱ自分たちのオフィスをこうデザインして作りたいって思うわけですよね。そうすると、あ、うちの会社のカラーはいや、あのもっとブルーなのでこのグレーのカーペットはいらない、
だそれだけ
取り替える、捨てちゃうとか、は
い、だからその辺もだから今度ビル業界っていうか、うん、あの建築業界、あの、まあ、
含めてね、
含めてね、原状回復とは何ぞや、
う
ん、
まあ、そういうことはありますけど ね、
は
い、まあ、いずれにしてもそういう、まあ、ある意味ニッチなところがいろんなこうメリットがあるということで、はい、どんどん広がってきて、
そうですね、っていうことですよね。ですからやっぱりその世の中の方が少しずつそういうことに価値を感じるようになってきたっていうことですね、はいはい、
そうするとしばらく経つと、はい、港区がいっぱいになってたのにタイルカーペットの廃棄がどんどん減ってくるかもしれない、
う
ん、
そうですね、う
ん、
そういうふうにしたいですね、
はい、
いやいや素晴らしい仕事、
素晴らしい仕事、これって単純な疑問、うん、日本だけですか？
今こういう仕事は多分日本しかないです。
さすが、さすが日本、
先取りしてくれましたね、
うん、
次の時間帯でそのあたり聞こうかなと思っていたのに
あ、ごめん、ごめんなさい、
とんでもないです。ではここでもう一曲いきたいと思いますね、はい、スピッツの楓ですけど、はい、これは
もうこの季節ならではですね、はい、もう大好きなんです。あのスピッツとミスチルはもうライブも行きたいって申し込んで、
ライブも行かれてるぐらい大ファンで、
は
い、もう季節的にはこの歌ですね。
そうですね、
はい、それではおかけしたいと思います。スピッツの楓です、どうぞ。時刻は午後7時44分を回りました。引き続き横浜ウーマンズレッジ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズレッジ協会事務局岩下博美さんです。
岩下です、よろしくお願いします。
はい、引き続きお願いいたします。はい、そして今日のゲストは株式会社 MC プランナーズ代表取締役の畠山文明さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今ですね、うん、いつもいただいておりますリスナーの素人永田美介さんから、はい、畠山様、汚れた石を洗うとき水だけの方がいいですか、洗剤は使えますか、石の質にもよりますかということなんですが、
すごい早速聞いていただいて、はい、あのできるだけ洗剤をなしで綺麗になったら それに越したことはないんですけども、はい、でも多分汚れてるっていう時点では、はい、なかなか水だけでは綺麗にならないと思います。はい、石ってこう水を吸う性質があるので、どうしても汚れが中にこう染みていっちゃってるんです、
ね、なるほど、
はい、なのでそれなりの薬品を使ったり、あとは時間をかけなきゃいけないとか、はい、
そういうことで、ちょっと水だけでは難しいところがあるかもしれないんで、洗剤等もうまく使いながらということでございますね。
はい、
さあこの MC プランナーズのお仕事でございますけど、やっぱりこう非常に注目されているということで、実は畠山さんの BS テレ東の番組にも出られたということで、
はい、
これはグロースの翼という350万の社のなんか奮闘記ということで取り上げられたということなんですけどね、はいはい、
ちょうど先週ですか、22日の、はい、
もうほやほやですね、
はい
はい、注目されてるんですね、は
い、そうですね、やっぱあの今までないこういうビジネスモデルっていうか、あのその無駄をなくするっていう部分には、あのそのテーマとしてやっぱりあの、ね、話題性があってっていうことだと思います。はい、
ですから今日のようにこの綺麗になったのをお見せした時には、ディレクターさんとかその番組の関係者の方も驚かれてるん
です。本当そうだと思います、はい
ね、
はい、
そしてやはりそれが評価されたんでしょうか、
はい、
第2回エコプロアワード、
あ、もうはい、あの
これも
それはもう、今から何年前ですか、4年前ですか、
はい
はいはい、エコプロアワードっていう、まあ、その環境に、
ね、
いい取り組みとか、はい、ビジネスモデルですね、うん、ちょっとまあ我々もその、 なるべくこうたくさんの人に知ってもらいたいと思って、そういうアワードにチャレンジしたりとか、
なるほどね、は
い、それで中小企業賞っていうのをいただいて、
はい、
ですからもう畠山さんのところでどんどんそういったことを発信してますしね、はい、こういった仕事もどんどん広まっていって、で先ほどの中であのリユースっていうお話も出たんですけど、はい、実は畠山さんのところでも利用可能なタイルカーペットを買い取ってこう、はい、もう一回リユースできれいにして、はいはい、それまた販売されてるという
やってます、はいはい、
商品名として
エシレという名前をつけて販売してます。
エコと、
いや、
エコじゃないんですよ、これエコじゃない、
エシカル、エシカルですか、と、リユースの頭を取ってエシレっていう名前につけしたんですね、はい
は
い、
でこれも販売されてるということ で、はいはい、で
エシカルっていうのが何でしたっけ、
う
ん、
倫理的なっていう、
そう、はい、すごいんですよ、
意味が深い、
深いんですよ、
深いです、
感動したもん私これ、
そう、私は当然絵だからエコかなんかと思いましたけど、はい、うん、
あの さっき言ったあのフル、あのまだ使えるカーペット、
は
い、まあ、我々1枚1円で買い取ってるっていうのは、うん、はい、あの我々あの産業廃棄物の資格はないので、ですから有価物として我々買い入れるっていう形になるんですね、
でそれをこれもね、はい、やっぱり
きれいにするために工場を作って、はいはい、
まあ、そういった意味で SDGs にも貢献してますけども、一方でやっぱりこういろんな方の仕事の仕事場としてもね、この仕事っていうのは非常にいいということで、はいはい、現在あの畠山さんのところでも障害者の方とか、はい、高齢の方とか、あのそこでも働いて
る、はい、このカーペットを洗浄する作業っていうのは、まあ 機械に挿入するっていう、はい、でその仕上がったものをまた乾燥させてっていう、はい、まあ、あのまあ言ってみるとどなたでもできる仕事なんですね、はい、機械が洗浄してくれるので、
はい、
なので、まあ、そういう意味ではその障害者の方とか、今はあとはその、シルバー人材センターにお願いして、はい、高齢者の方にちょっと作業来てもらってっていう形で、うん、今洗浄作業を進めてるって感じですね。
そうですね、は
い、
ですから
皆様、大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご乗船です。
クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご紹介です。今回こちら金沢アークご紹介していきたいと思います。まず1店舗目、石井商事運輸株式会社。石井商事運輸株式会社では食品ルート配送ドライバーを募集中です。仕事内容はスーパーへの 食品配送、冷凍食品倉庫間配送、本、ね、あのこちら包材商品配送等です。日給が8896円、こちら契約社員がね、あのこちら8896円、正社員が月給192750円となっております。応募資格は中型運転免許証、こちらね、あのオートマ免許は不可でございます。こちらのお持ちの方、住所は金沢区鳥浜町 16-6 鳥浜振興会館3階となります。詳しくは電話番号 045-778-9905、 採用係までお電話していただければと思います。ぜひともね、こういったね、ドライバー、ね、あのやりたいよと、ね、やってもいいんじゃねえかという方はね、ぜひとも石井商事運輸株式会社さんにお問い合わせしてみてほしいなと思っております。続いての金沢クルーです。 有限会社総営。有限会社総営では営業力強化のためやる気のある正社員おはアルバイトを大募集。仕事内容はユニフォーム等、弊社取扱商品の営業およびそれに付随する業務ほか、主に商品の検品、梱包、出荷業務、受注管理ソフトなどの操作、その他業務の営業業務の補佐や来客の対応などです。時給は1120円から、こちらね、アルバイトが時給1120円から、基本給のね、正社員は20万円からとなっております。応募資格は一般的なビジネスマネー、ビジネスマナー、基本的なパソコン操作が可能な方です。住所は横浜市金沢区農研大通り 4-7-2C。詳しくは電話番号 045-781-6961。採用係の山田さんまでお電話していただければと思います。ぜひともね、こちら、有限会社総営さん、ね、ユニフォーム等のね、こういったやる気のある社員をね、募集ということなので、ぜひとも、やる気ある方、お問い合わせしてみてほしいと思います。ということで、クラブシーサイド FM マガジンのこちらが、51ページにこちら2店舗、掲載しておりますので、ご確認していただけたらと思います。以上、クラブシーサイド FM 金沢区のご紹介でした。
Two lovers who they still say